特集、奈良の道リフレッシュプロジェクト。奈良県は道路環境が良くないと言われています。実際道路整備率は全国の都道府県で最下位となっています。道路統計年報2022より。また舗装に関する苦情・要望の件数は全体の約 20% を占め、累計で第1位となっています。令和4年度。このため、令和6年度から令和10年度の5カ年度において、予算を集中的に投入し、道路利用者の皆さんに安全で快適な道路空間を提供するための、奈良の道リフレッシュプロジェクトを実施することにしました。プロジェクトの柱。1、舗装の耐久性の向上。路面損傷が著しい道路の計画的な舗装修繕により、耐久性を向上。2、区画線の維持修繕。区画線の損傷が著しい道路の計画的な区画線補修により、視認性を向上。3、草刈りのメリハリ化。計画的な防草対策を実施することにより、雑草のはみ出しによる危険度、不快感を軽減。4、道路維持管理の DX。SNS による通報サービスやドライブレコーダーを用いることにより、異常箇所を早期発見。1、舗装の耐久性の向上。きれいな舗装を長持ちさせる。県管理道路の現状。舗装の損傷状態を3つの指標、ひび割れ、わだちぼれ、中1、IRI 中2で総合的に判断すると、損傷が著しい状態、損傷度3の道路は全体の約 26.1% 中3を占めています。中1、車両が通過する位置に連続的に生じる横断方向の凹凸。2、車で走行した時に感じる進行方向の凹凸、車の乗り心地。中3、令和元年から3年度、県調査実績。舗装劣化のメカニズム。表層にひび割れが発生すると、そこから雨水が浸入し、路盤の支持力が低下します。さらに、ひび割れから路盤の成分が流出することにより、劣化していきます。舗装の耐久性を向上させるためには、表層だけではなく、路盤を含めた修繕を行うことが重要です。イラストがあります。道路の断面図。上から、表層・基層、路盤、路床、車、タイヤが通ることにより、表層・基層の表面のひび割れから雨水が浸入、路盤への雨水浸入などによる支持力低下し、ひび割れから路盤の細粒分が流出している。傷んだ路盤の放置は早期破損の原因、損傷度に応じて路盤まで補修。出典、国土交通省資料。交通量と舗装劣化の関係。国土交通省の調べによると、大型車交通量仙台毎日1日あたり方向以上の路線、奈良生駒線などは舗装が早期に損傷し、仙台毎日、方向未満では、 大幅に損傷の進行が緩やかになるとされています。グラフがあります。ひび割れ率に関する標準的な劣化曲線、交通量別、台、毎日、方向、一方向一日あたりの交通量、経過年数、ひび割れ率の順です。3000台毎日、方向以上、2、3年経過あたりから進行、10年、約 5% 超、15年、約 15%、20年、約 35%、約21年、40%、1000台、毎日、方向以上、3年経過あたりから進行、10年、約 5%、15年、約 14%、20年、約 30%、約22年、40%。250台毎日、方向以上。3、4年経過あたりから進行。10年、約 3%。15年、約 7%。20年、約 15%。25年、約 30%。約28年、40%。100台毎日、方向以上。4年経過あたりから進行。10年、約 2%。15年、約 5%。20年、約 11%。25年、約 20%。30年、約 33%。約32年、40%。100台毎日、方向未満。4、5年経過あたりから進行。10年、約 1%。15年、約 4%。20年、約 6%。25年、約 12%。30年、約 20%。約39年、40%。1000台、毎日方向以上は早期に損傷。1000台、毎日方向未満は損傷進行が緩やか。出典、国土交通省データ。グラフ終わり。これまでの修繕方法。毎年限られた予算の中で多くの路面を修繕するために主に舗装の表層の修繕を実施してきました。そのため舗装が早期に損傷し修繕が追いつかない状態でした。これからの取り組み、約2000km ある県管理道路を大型車交通量に応じて下の図の通り管理区分を設定しました。その上で管理区分 A に設定した主要道路の約 110km から優先的に表層だけではなく路盤も含めた修繕を実施することで舗装の耐久性を向上させ快適な路面状態を維持します。表があります。県管理道路の区分、管理区分、延長、キロメートル定義の順です。管理区分 A、 約110、大型車交通量、1000台毎日、方向以上。管理区分 B、 約690、大型車交通量、100台毎日、方向以上。管理区分 A を除く。管理区分 C、約1200、大型車交通量、100台毎日、方向未満。 合計約2000。表終わり。写真があります。損傷度3、修繕段階、損傷が著しい段階、右矢印、損傷度1、健全、舗装が新しく望ましい段階、快適で走りやすい路面が維持されます。2、区画線の維持・修繕、見やすい区画線に、区画線の損傷状況、区画線の損傷状態を3段階に区分すると、損傷が著しい道路判定3は全体の約 23.5% となっています。令和元年から3年度県調査実績。グラフと写真があります。判定1、健全、区画線が鮮明、 29.9%。 判定2、損傷軽微、不明瞭な部分あり、 46.6%。 判定3、要補修、摩耗・剥離が進行し視認が困難、 23.5%。 グラフと写真終わり。これまでの修繕方法、職員のパトロールや住民の皆さんからの通報により、補修箇所を選定し、補修を実施してきました。これからの取り組み、県管理道路の管理区分 A、B、9ページ参照の道路のうち、区画線の損傷が著しい道路、約 200km について、優先的に補修を実施します。さらに、ドライブレコーダーの映像を用いて、損傷箇所を検出し、把握する取り組みを新たに始め、迅速な修繕につなげます。3、草刈りのメリハリ化。不快感のない道路に。これまでの草刈りの方法、通行の障害となる雑草や沿道環境を害する雑草が繁茂する区間を対象に、原則年1回の草刈りを実施しています。しかし雑草が伸びているので、もう一度草刈りしてほしいや、雑草が伸びて見通しが悪く危険なところがあるなどの声が多く寄せられ、年1回の草刈りでは不十分でした。これからの取り組み、従来の草刈りだけではなく、雑草が生えない対策、防草対策も実施します。防草対策の方法、縁石と舗装の隙間を埋める、道路の外側や中央分離帯を防草シートや張りコンクリートで覆う。対象区間、県管理道路の管理区分 A の道路及び年2回の草刈りを行っている道路、合計約 140km。 観光地周辺の道路や道幅が狭い道路などの危険箇所においても、草刈りや防草対策を実施します。対策のイメージ、写真があります。対策前、ガードレールから草が道へ飛び出している。右矢印、対策後、飛び出していた草がなくなっている。4、道路維持管理の DX。異常を効率的に見つける。これまでの方法、道路の異常などについて、電話で県民の皆さんなどから通報を受けた場合、場所の特定や状況の把握が難しく、時間を要することが多くありました。 また道路パトロールではすべての県管理道路の状況を把握することは困難でした。これからの取り組み、写真・位置情報の送信が可能な SNS を活用することで利用者の通報しやすさが向上します。またドライブレコーダーの映像を活用することで効率的に道路状況を把握し、異常箇所を早期に発見します。イラストがあります。これまで道路パトロール電話通報、これまでの方法に加えて SNS による通報中、一般車両のドライブレコーダーのデータ活用、道路パトロールプラスドライブレコーダーのデータ活用中、 LINE アプリから通報ができるようになりました。道路の異常を発見した際の通報手段として、国の道路緊急ダイヤルシャープ9910の LINE アプリの運用が本県でも開始されています。 LINE アプリによる通報では、写真や位置情報を簡単に送信できますので、ぜひご利用ください。友達登録はこちら、アカウントは国土交通省で作成、普通字版5ページ上から12センチ左から6センチあたりに LINE 二次元コードがあります。詳しい操作方法や注意事項はこちら、県公式ホームページ、普通字版5ページ上から12センチ左から3センチあたりに二次元コードがあります。奈良の道リフレッシュプロジェクト以外にも、大宮通りの歩行環境向上。大宮通りは奈良公園へのメインルートであり、沿道に市役所、学校、ホテルなどの施設があります。歩行者も多いことから、歩道の舗装修繕や暴走対策などを実施します。写真があります。補修前、路面がガタガタになり、点字ブロックも色あせている。右矢印、補修後、路面は滑らかになり、点字ブロックも新しいものになっている。問い合わせ、県道路マネジメント課、電話 074227-7512、ファックス074227-5670。